方々で告知を強めにさせてもらってますが、例の山崎貴明さんとの、ちょうど10日後になりましたかね、セミナーが6月26日土曜日18時開始というところなので、現在6月16日なので、まあ10日後ぐらいですね。またこれに登録していただいて、その上で、ご参加いただければと、一番それがありがたいですということですね。登録していただかなくてもいいんですけど、まあ、詳細とかは今後ここから出していくことは、あると思うので、まだ、いろいろね、こちらから伺いたいことも、伺いたいというのは皆様にはご質問を募りたいという意味なんですけど、ご質問というのはつまり山崎さんに聞いてみたいこととか、まあ私にでもいいんですけど、当日要するにこの対談の中で挙げてもらいたいテーマがあったらぜひ、挙げてくださいと。質問じゃなくていいんですよね。挙げてほしいテーマ、トピックみたいなものがあれば、事前にあんまり細かく用意しませんから。とは言っても今回は一応 AI の話をする、3ヶ月チャレンジの話をするまでは決まってるんですよ。もう一つが皆様からお題を募ったお題を扱うっていうことにしたいというわけですね。はい。これが告知で、今日、だからさっき白雪姫とか言ってたな。白雪姫か。つまりどうして白雪姫かというとですね、そう。3ヶ月チャレンジでもそうなんですけど、まあ僕は3ヶ月チャレンジにご参加いただけないというか、ご参加いただかない方に向けてやってる発信としては、まあ、精神分析のことを興味持ちましょう。精神分析が日常に入ってくるようにしましょうということなんですね。私はそういうムーブメントを引き起こしたいと思っております。で、これは AI 時代でなくてもなんだが、AI 時代になれば特に私は必須のことだと思っているので、精神分析の知識というものが一般教養化するべきだと思っているので、まあされないでしょうけどね。これを携えていれば、自分がカルトというものに興味を持ったりするのがなぜなのかもわかりますし、まあ興味を持つ場合に。宗教というのはどういう時に必要になるのかもなんとなくはわかると思いますし、夫婦間というものが難しくなる、恋愛というのは何なのかみたいなことも、そして職場になぜ行きたくなくなるのかといったようなことがですね、もろもろ見えてくるところがある。まあその時に、心理カウンセリング受けるとか、そういうまあそれなりに深刻な事態になった場合でもですね、精神分析を受けようとしても多分非常に難しいと思いますので、じゃ代わりに何をどうすればいいのかっていうような、知見も得られる。まあ私は絶対これは現代人が現代を生きる上ではよくわかんない言い回しですが、必須だと思うんですよ。精神分析的知見というものはですね。これなしに行くというのは、本当にこう、まるでですね、わかんないけどよく、RPG のダンジョンに、棍棒と、布の服みたいなので入っちゃうぐらい、無茶なことをやっている。それも、まあ、それはゲームだから絶対無理なんだけど、基本的にもしかすると、現実の世界ならば、そういう無謀なことやってもうまくいく人って、何でもうまくいく人ってすごいからね、やっちゃうかもしれませんが、普通は無理なんで、やっぱり、なんかよくわかんないけど、ロトの剣みたいなものぐらいは持っていっていった方がいいんじゃないかと思うわけですね。まあそれが要するに精神分析だってことですよ。で、どうしてなのかの話をしようと思うと、たちまち非常に難しくなるのが精神分析の立ちの悪いところなんですけど、どうしてなのかというとですね、そこで、そう、白雪姫が出てきたんですね。まあ話読んでも普通に意味はわかるんですけど、話はすごく精神分析的に読める話なんですよ。別に、河合隼さんが昔よくそういうことやってましたけど、昔話を、こう、ああだこうだ、象徴的に解釈するだの、いうことをする必要って、深層心理的に見るだの、別にいらないと思うんですよ。僕、逆だと思うんですよね。そうじゃなくて、白雪姫は別にそのまま読めばいいんだけど、あれを使って精神分析を理解するのがいいと思うんですよ。なんかね、ユング心理学を使って一寸法師を理解するとか、そういうのは余計だと思うんですよ。逆だと思うんですよね。一寸法師を通じてユング心理学を、ユングが言わんとしていることを理解するのが、いいのであって。っていうか、河合隼さんがやってたのはそういうことだと思うんですよね。なんか、いや、グリム童話難しいからユング心理学で理解しようよっていうのはおかしいと思うんですよね。それは、 なんかこうですね、この小学生の受験の問題ちょっと難しいから微分積分使いましょうみたいな、それ逆だろうって感じ、逆じゃないかこの場合は。でもそれはやっぱりおかしいと思うんですよ。それぐらいグリム童話は子供が読んでもわかるから童話なのであって、その奥に隠れた意味を引き出すためにユング心理学で検討するんではなくて、ユング心理学っていうのはどうも錬金術とか何とか言ってよくわかんないから、グリム童話を通じると、あ、ユングはそういうことが言いたかったのねとわかると、こういうのがやっぱり普通だと思うんですよね。で、私も白雪姫を理解するためにフロイトが必要ですってことはさらさらないと思うんです。そうじゃなくて、フロイトを理解するために白雪姫が使えますなんですよ。やっぱり白雪姫は読めば、女の子が5、6歳の女の子でも、なるほどってか、なるほどっていうか、続きをせがんだりするじゃないですか。それからっていうやつを聞くじゃないですか。つまり分かってるわけですよ。分かってないわけじゃないんですよ。深く分かってないとか、そんなことはいいんですよ。別にお話なんだから。で、私は白雪姫はいろいろと、素晴らしい象徴に満ちているとは確かに思うんですけど、一番最初にやっぱり我々が、あっと思い浮かべるシーンといったら、鏡よ鏡だと思うんですよね。あれは名言ですよね。で、鏡よ鏡、あれは AI になってる気が私はするんだけど、この鏡よ鏡って不安ってことだと、まず何よりも思うんですね。自分の美しさに不安を抱いているということだと思うんですよ。鏡に聞くってことは、自分の美しさにほぼ安心して自信を持っていれば、鏡見てそれで鏡にしか問い合わせは立てないと思うんですよね。やっぱり私は例えば自分の文章を AI に読ませてどうって聞くけど、やってますけど、そういうことを、つまり私は多くの人がどうやってるのか知りませんが、 AI に文章を書かせて私が読むっていうのはナンセンスだと思ってんで、いや、それを私の文章っぽくしてっていうのは楽なようだけど、なんかやっぱりなんか方向性が狂ってるという感じがある意味するんで、だってなんで向こうが書いたものを俺が読まなきゃなんないんだって思っちゃうんで、いや、自分が読んだものを読ませるんですよ、あの人に。で、それは不安ってことですよね、結局はね。でもね、もちろん誤字の指摘をしてくれるのが一番大変ありがたいんで、この間、昨日もですね、損なことっていう表現、僕、あれやっちゃうんですよ、よくタイプでね。損得の損が当たってるんです。なんでああなるのか、言いたいんですけど、いろいろと変換に。そこは開いた方がいいですよね。っていうか、これは多分誤記ですねっていう、極めて正しい指摘がですね、すでに誤記であるということが分かっているけど、そうでなかったとしても僕は開いた方がいいみたいな、あらゆる意味で正しいんですけど、そういうことを言ってくるんで、大変ありがたいわけですが、要はそういうことです。読ませるということです。で、AI よなんですけど、鏡よ鏡っていう、この心理における不安は、不安だと思うんですけどね。メラニクラインの感、メラニクラインっていう人の、分類によると、抑うつ不安か迫害不安ですから、不安というのは大筋。つまり、他責に向かうべき不安。要するには、誰かが私を攻撃してくる嫌だっていう不安か、自分がやらかしてしまうっていう不安。このまま、会社で、なんかこういうふうに、なんか、Excel に入力、あんまり最近しないですよね。AI がいるから。Excel に、それこそ、あれですよね。いや。エクセルに入力している自分がミスを犯すんではないかと。私がやらかす自責的不安ですよね。これを抑うつ不安というんだと思うし、他者が迫害してくるのは文字通り迫害不安というわけですよね。で、鏡よ鏡は不安になってんだけど、どっちだって方になったら、これはもう、迫害不安。これを、だからここからスタートだと思うんですけど、まず僕はこれ迫害不安だとある意味思うわけですよ。だって、それは白雪姫でございますとか言って激高するわけですから、明らかに、白雪姫のせいで私の幸せが台無しになるという不安になってるわけですよね。だから白雪姫を害しに行くわけじゃないですか。迫害には迫害をっていうわけで、迫害不安を持った人はまず非常に多責的になるので、あいつが全て悪いってことになって、そいつを取り除けば、私は幸せになれる。私は、あれを子供の時に読んだ時からすでに違和感があって、いや、すでに美しさが失われてきたということは、より美しいやつを亡き者にしたところで、なんか自分が得るべきものを、つまり王様からの愛なんでしょうけど、得られないんじゃねって感じが、当時もした。当時何歳ぐらいかな ?3、4歳だと思うんですけどね。当時もしたんで、そんなことは本人はわかってると思うんだけど、もう許せなくなった時って、ああなりますよね。そこが、 番組じゃない物語のいいところだと思うんですよ。多席思考になった時というのは、それが有効かどうかっていうことに関する検討がもう相当怪しくなると思うんですよ。だから現実検討が怪しくなるわけですよね。白雪姫でございますって言ってるっていうのはもちろん自分の心の声だと思うんですけれども、まあ、というふうにフロイトを理解していくわけですよ。話としては別に鏡に人格を与えて、鏡が AI 化していて、鏡が本当に白雪姫でございますって言ってるってことで、子供にとってはそれで十分だし、しかも物語としてはそれでいいわけですよ。面白ければいいわけですからね、物語なんて。ただ、あれをフロイト的に読むと、これは心の声だということになると思うんですね。心の奥底で白雪姫が自分を美しく凌駕していくというのが恐ろしいということですね。この恐れの中にはかなりのものが含まれていて、言うまでもなく自分が老いていくっていうことも恐れの一つですし、王様が、要するに若い女の子のところに行っちゃうとか、そのうち自分の地位が、姫だからね、乗っ取られると。で、自分は黒いわけですよ。相手は白雪のように白くて、自分は真っ黒なわけですよね。という思考があるわけですよね、そこには。で、つまり結構悲惨な話になってくるわけだけど、この迫害というのがですね、要するに多席的、他者が迫害してくるから多席的なんですが、よろしくないとされてるわけですよね、現代では。僕はまずここでフロイトの使いどころというか、知っておく価値があると思うんですよね。多席に走るということは、その人は不安だということだってことが、まあ、これはもう別にフロイトの力借りるとも、そんなのは分かりきってるというふうにおっしゃる方もいるかもだけど、私はそんなことはないと思うんですよ。自分が多席的になってる時っていうのは、非常に自分が不安になっているんだというのを、パッとこうですね、そういう思考に入っていけるかっていうと、そんなに簡単じゃないし、その割にだって、SNS とかで多席、あれは多席思考だみたいなこと言って、多席思考になってる人は三流みたいなことって書かれてる、平気で書くじゃないですか。いや、本人不安になってるのに、その不安にこう、ますますこう、なんちゅうんですかね、迫害をさらに与えるようなことを、分かっててやるのやめようよって感じがしなくはないわけですよ。分かってるって言うんだったら、分かっててやるのやめようよって感じがしますから、やっぱり私はこの知見って役に立つと思うんですよ。多席してる人が不安になってるって分かってるんだったら、多席してるやつは急流とかやるのやめた方がいいと思うんですよね。まあ、傷口に塩を塗るのが私の生きがいですっていうのはしょうがないですけど、あんまりこう、それをやっていいこと起きないような日がするはずなんですよね。知ってればね。だから、知らないんじゃないかって気が時々、やっぱりしちゃうんですけどね。知らないんだったら、まあ、ある意味しょうがないことなんで、実は多席してる人っていうのは不安になってるんですと。迫害不安ですけどね。不安になってるわけですよ。で、この不安は、やっぱり、実は自分の無力感というものをものすごくですね、反映していると思うんですよね。だって、白雪姫の、お妃様は、まずは狩人に殺させに行くじゃないですか。これも結構面白いというか、面白くはないけど、面白いというか、自分でやりに行かないですよね、最初ね。なんか強そうなやつに頼みますよね。ということは、自分の力というものがすでにかなり及ばなくなっているという不安があって、しかも、お妃様はちゃんと懸命にも、本当に殺したのか、こいつはっていうことで確認をするみたいなことをやるじゃないですか。鹿からの心臓を取ってくるんですよね、狩人は。白雪姫殺すのかわいそうだから。というこの話って、すでに白雪姫に自分が負けつつあるというか、事実上負けてるということを暗に言ってますよね。で、白雪姫何にもしてないじゃないですか。まあ、ただ可愛く育ってるだけですよね。あの話最後に非常に重要な靴を白雪姫に送られるっていう重要な話があるんだけど、要するにこの多席思考に陥ってる時の人間というのは非常にメラニークライン的な世界に入ってるわけですよ。悪いおっぱいが自分を攻撃してくるから、そいつと戦うみたいなことを赤ちゃんがやってるというメタファー使うんですけど、悪いおっぱいっていうのは要するに自分の空腹を満たしてくれない、お母さんがその場にいないとか、いろいろあるんですけれども、要するにその悪いおっぱいっていうのはもうゾンビみたいな、ゾンビみたいっていうか、まあ悪鬼みたいなやつで、まあ騎士母人のイメージだといいと思うんですけど、悪いおっぱいはめちゃくちゃ怖いわけですよ。でも悪いおっぱいというのは幻想の世界に生きてるから、赤ちゃんは、まあ空想って言うんですけど、で、この空想の世界に生きてるということは、つまり自分で自分と戦っちゃってるわけですよね。だって戦ってないとは自分の空腹ですから。 で、自分と自分で戦ってるということは、ものすごくこう、なんていうのかな、これをなんて言うんだ。要するに、一人の世界に生きている。だから最後に白雪姫は、何かの作品の中では、あれ非常に残酷なんですけど、靴を送られるんですよ、白雪姫から。最後にお妃様は、その靴を履くと踊り狂っていくんですよ。ひたすらひたすら自分だけで踊って死んじゃう。死ぬまで踊り続けるみたいな、そういう靴なんだけど、メタファーは結局、お妃様の生き方を象徴的に表してるってことだと思うんですよね。要するに、全部一人でやっちゃってるわけですよね。ひたすら自分一人で頑張っちゃっているっていうか、要するに白雪姫は何もしているわけじゃないし、白雪姫に向かってなんかいろいろするんだけど、それがことごとくうまくいかないわけですよね、結局。つまり、何かと戦ってるんだけど、その人は自分とこう、戦っちゃってるわけですよね。それがそのメタファーなんですが、そういうことが起きがちになるわけですね。多席思考に入ってる時っていうのは。つまり無力だってことなんですよ。だって赤ちゃんって無力じゃないですか。完全に。そんな悪いおっぱいにやられるって思ってるのは自分の空想なんだけど、自分の空想と戦っている自分というのは、つまり外界と戦うというところまでには行き着けないわけですよね。外界に対して赤ちゃんにできることはなくぐらいだから。だからつまりできることは何もないということ。お妃様は白姫がどんどん美しくなるのを止める術は何もないし、すでに美しくなっちゃっていて、狩人とか王様とかみんなを引きつけるのを、彼女に止める術は全くないわけですよね。で、自分はこれから美しくなるっていうのも、それも難しいので、だからこそ白姫を害するっていう作戦になるわけですよね。なんかこう、美容液買ってくるとかそういうわけにはいかないわけですよ。そういうことを、まあ、しても無駄なのか何なのかわかんないんだけど、多席思考に入ってる時というのはこういうふうに、実は自分の無力感というものに非常に強い不安を抱いているんだろうと。で、しばしばそれによって、僕らは気づくしかないっていうことがあるんだけど、ここに壁があるわけなんだと思うんですよね。という話なんだと思うんですよ。考えようによっては鏡見てるわけだから、要するに、ここで自責に転換できるかどうかっていう話。で、なんで自責っていう話とビジネスの話が相性いいかというか、いいのか知りませんけれども、よく出てくるのか。つまり、多席思考はやめて、自分で責任取りましょうみたいな。それは、つまり自責ってことじゃないですか。自分で責任だから。なんでそういう話をするかって、今、美容液って言いましたけど、なんか年齢言ってもアンチエイジングで頑張れば大丈夫だからみたいな、そういう話を始めるのは、ビジネス的な理由なんですけれども、ビジネス書だけに。ということあるにしてもですね、これはやっぱり自分に力を取り戻すっていうことなんですよ。だから、自責して自分を責めがちな人というのはですね、こっちが抑うつ不安につながっていくんですけど、ここにだからジャンプするべき壁がありますよっていうのが、精神分析では非常に重視してるわけです。ジャンプするべき壁があるということは、ここは乗り越えがたいですよって言ってるわけですよ。多席を自責に引っ張ってくるというのは、赤ちゃんのことを考えると容易に理解できるわけですけど、お腹が空いたというのは、自分という存在がいるってことを認識しなきゃならない。すごい難しいですよね。動物はほとんどそんなことしないで生きてるのに、人間は自分がここにいるっていう認識を持たなきゃならないんですよ。しかも自分のお腹が空いているってことも自分で認識しなきゃなんないし、泣いてお母さんがおっぱいくれるのを待っていた人生だったのに、自分でお腹が空いているから、なんならミルク買ってくるみたいなことまでやんなきゃなんないわけですよ。すげえ大変なんですよ。この時に、こう、自責ってものが当然出てくるわけじゃないですか。いやいや、悪気が攻めてきているから、このお腹に苦痛があるんじゃなくて、自分のお腹が空いているから、自分で何とかしなきゃいけないんだ、ということですよね。こっちに、だから、抑うつ不安という、これに失敗したらどうしようって不安が今度は出てくる。で、これには容易に失敗しうるから、一人でできるものの世界だから、できないわけだから、一人でできるものってあれは、そんなに簡単にできないから、ああいう番組が成立するわけですよね。できないわけだから、で、まあ、その前にメラニクラインの世界はもっと過酷なんで、おっぱいを攻撃しておっぱいをやっつけてしまったために自分でしなきゃなんなくなったんだっていう、これはシンデレラの世界なんですけど、ちょっと話飛ぶんですけどね。やっつけてしまうという、自分でやんなきゃなんなくなるわけですよ。いいお母さんはもうどこにもいなくなる。おっぱいをくれている優しいお母さんはいなくなって、悪いまま母が代わりに登場して、自分でやんなさいっていうわけですよ。これは成長物語ですよね。 本当にママ派が来たのかもしんないんだけど、でも自体は同じですよね。同じじゃないかもしんないけど、まあ、同じような意味になります。失楽園の物語ですね。ユートピアのように、おっぱい飲んでねんねしてればよかったはずなのに、こう掃除をしろとか自分で買ってこいとか理不尽なことを言い出すわけですよ。まあそれは実母が言う場合もあるし、ママ母だから言うのかもしれないんだけど、とにかくあの優しいお母さんはどこに行ったっていうことになるわけですよね。で、まあ、白雪姫に戻すんですけれども、とはならなかったから、お妃様は黒いままだったし、 BS ポジションって言うんだけど、まあここはそこは飛ばして、多席思考から出られなかったので、彼女は最後に毒リングを作って、狩人信用ならないから自分で行くべしっていうことになったわけですけど、依然としてこう自分に責任があるとは全く思ってないわけですよね。自分が原因で、自分が美しくなくなったとか、まあもうちょっと王様に優しくしておくとか、そういうことをしておけば、だからこれが自責の考え方なんですよね。ビジネス書が好む自己責任的な発想。まあ好まないけどね、別にね。私ビジネス書作家ですけど、別に自己責任論とか一度もぶったことないつもりですし、好まないんだけど、好むことにされている、それはなんか新自由主義とかいうところから、勝手にビジネス書はそういう主張の人たちで集まってるんだということになってんだけど、別にそんなことはないんですけど、そういうことにさせられていると言いますか、そういうことになっちゃってるんで、でもまあできるところを自分でやるのは、まあ多分幸せになれそうな気がしますよねぐらいの感じにはしますよ、さすがに。だってライフハック言ってるってそういうことですから。で、自責っていうのは、しかし、まあ自己責任論のいろいろな問題が言われますけど、この文脈で一番自責の何が難しいかというと、まあそのジャンプ自体が難しいってこともあるんですけど、一旦入ると今度は全コントロールを自分で引き受けようとしちゃうわけですよ。つまり自責って自信があるってことなんですよ。他責は無力で、そして他人が攻撃してくる不安に怯えていて、つまり白雪姫がどんどん美しくなるという、どんどん美しくはならないはずなんだが、どんどん美しくなって自分はどんどん醜くなって、鏡よ鏡ってやってんだけど、鏡までついに裏切って、めちゃくちゃ恐ろしいわけですよね。そして自分にできそうなことはおそらく何もないという不安なわけですよね。だからこの不安は絶望的だし、非常にでかい不安で、で、どうしようもないと。だけど自己責任論は違うんですよ。いや、美しくなくなるのも、だからアンチエイジングね。で、踏みとどまることができるかもしれないし、別に白雪姫を泣き物にしなくったって、なんか美容液とか、王様に優しくするとか、そういう手を打てば、なんとかなるかもしれない。これが、自責にまつわる不安ですよね。はいえ、それに失敗したらどうしようという不安があるんだけど、ここには自信の現れというものがありますよね。状態は自分がコントロールできる。言ってみれば王様ないでしょう。この場合問題になってくるのは、それは自分がつなぎ止められるって思ってないと自己責任って出てこないんですよ。自責ということが心配になってくるのは、他者は関係ないって意味なんで、白雪姫がどんなに美しくなっても関係なくて、私がしっかりしてればいいんだみたいなのって、つまり私頼みじゃないですか。つまりこれは自信があって無力感というものから抑え出しているわけですよ。だから抑うつ不安は自立の象徴なんですよね。で、ただこれは、まあそれは当然良しとされるわけですよ、現代では。つまり現代ってその分、その辺が自己責任なんですよ。主体性を持てみたいな話ですよね。ただこれは誰もが知ってる通り、辛いじゃないですか。これをやろうとするとしんどくなってくるし、で、歯止めが効かない時があるんですよね。抑うつって言葉は、なんでここに出てくるかというと、抑うつ不安、抑うつポジションという言い方良くないから、なんか歴史的ポジションにしましょうっていうふうに、クラインのお友達というか弟子みたいな人は、ウィニコットさんね、言うんですけど、まあそれはそれとして、抑うつって言葉は、なんでここで出てくるかというと、これやっぱ、うつにつながっていくんですよね。つまり、過剰に自己責任に突っ走っていくということは、ある意味状況コントロールの責任は全て私にありますっていう考え方なんです。で、これ自覚していない方は不思議に思われるんですけど、でも、うつでしばしば出てくる、精神病性うつみたいな話ですけど、現実検討が微妙になっていく形のうつっていうのは、つまり、責任半径を広げていくわけですよ。 そういう人ってでもいらっしゃるわけじゃないですか。例えば会社とかで、なんとか、なんかこう、あんまりその人に関係なさそうなトラブルなのでなと思っていても、私があの時ああいうふうにしておけばみたいなことを言ったり、なんかこう、新しい人が入ってきてなかなか仕事を覚えないみたいなことを言ってるのに、いや、それはその新しい人の責任じゃんって感じなんだけど、私がちゃんとマニュアルを作っておけばとかって、マニュアルを作り出して仕事が増えていくわけですよ。で、なんか燃え尽きるみたいな。まさにこれは、鬱っていうものが抑うつ不安から来ている、割と典型的なパターン。だからこういうのの説明をするときにも、フロイドって有効なんですよ。まあ、この場合クラインなんですけど、でも精神分析って有効だと思うんですよね。つまり、アンチエイジング大変なわけですよ。アンチエイジングも王様に美しく亡くなった分優しくするとか、王様はそういう適当な人間だけど、その分を含み込んでですよね。王様はなんか昔は自分若かった時には自分にチヤホヤしてたくせに、なんか白雪姫の方にフラフラっと行っちゃういい加減な人間なんですよ。しかしそれは他人がどうであろうとも私が努力をすれば王様はつなぎ止められるんだっていう、この自信っていうのは、つまりその不安っていうのは、なっても自分次第だっていうことになっていくわけですよね。だから新人が仕事を覚えなくてもマニュアルを作る責任とかを自分にも背負い込んじゃうし、こうやってる人はそのことそんなに変だと思ってないんですよ。最初はじわじわっと行くんで、他責よりも自責っていう風な常識を使って、常識っていうのは現代の常識ですけど、じわじわっと行くから、まあ、このぐらいなら自分できるな、このぐらいならできるなってことで、少し残業時間を増やして少し早く行って、そういうことって推奨されるし、みんな良しとするじゃないですか。だから少し早く行って少し遅く帰って少し自分の責任範囲を広げてってやると、もしかすると昇進とかもするかもしれないし、お金回りも良くなるかもしれないし、だからそういうことでアンチエイジングもできるかもしれないし、こうやって少しずつ自分のこうコントロール半径を拡大していくわけですよね。でもこれの歯止めは一体どこにあるんだっていうことがないんですよ。そんなもの最初から別に どっちみち近づいていけばいくほど、その責任関係などというものは所詮はグラデーションなので、だからこの話を精神病性うつの話にすると、途端にそれは私には関係ないんじゃないでしょうかっていう方がいらっしゃるんですけど、そんなことはないんですよ。精神の話をしているんで、現実の話をしているわけでは必ずしもないですから。だって責任がどっちにあるかって、結局のところ目に見える話ではないじゃないですか。目に見える時もありますけれども、目に見えないことの方がずっと多いんじゃないですか。この責任どっちにあるんだというのを自分が取るっていう方向のベクトルを強めれば強めるほど、気がつくとその人は世の、なんちゅうんですかね、それをね、世のコンセンサスというようなところからは程遠いぐらい幅広い責任を追ってることにしてしまってるんですよ、本人の中で。だからやたら究極形態にあるのが、先日ホルムズ海峡が封鎖になりましたけど、あれも実は私のせいなんですっていう、ここまで行くと精神病性ってことになるんですけれども、いやそれは私とは関係ないでしょうって言ってる人が、信じがたい半径の責任を勝手に背負い込んで自分を追い込んでるっていう話は実は結構あるんですよ。私が結局この抑うつ不安の話をパッと思い浮かべて、そしてそういえばそういう臨床例あるなっていうのを思い出すということは、すでにその人は自己責任の半径が異常に広がってるんだけど、本人はいや私のやってることは実務的に常識で、そのなんかホルムズ海峡言ってる人はもうお気の毒だけれどもそういうことなんでしょうではないんですよ。その距離は広いように見えるけれども、自分で歯止めも効かせずにどんどん自己責任を広げているということは、結局のところその人にとってはアイデンティティとか自信とかいうものとそれは絡んでるんで、意外にそこにこう、なんていうのかな、縮めるとか、この辺までにしておくとかっていう選択を取るのは難しいことなんですよ。だから、ホルムズ海峡まではまだ結構距離あるように見えるんだけど、そうは言っても他責から自責に行くそのジャンプに比べると、そっちに行く方がはっきり言って近いように見えますっていうケースはないわけではないんです。そのぐらい非現実的な責任をもうすでにあなたは負っていらっしゃいますみたいなように見えるということは結構あるんですよ。しかも年月経ちますから、歯止めが効かないまま年月経っていきますから、お家の中でもほら、いらっしゃるじゃないですか。すっごくこう家事とかが得意な、 まあお母さんですよね。お母さんが育児のことも子供の進学のことも全部責任を負っちゃうみたいな、その子がうまくいかないのは全部私のせいだっていう、夫が愛情がなくなろうと昇進できなかろうと全部私のせいだということをやっていて、そういう今は減ってきてるとは思うんですけど、精神分析、多分心理カウンセリングの世界にも犠牲的自己、自己犠牲的万能感とかそういう言い方ってあるんですよ。私がこうもうちょっと頑張ればこの事態は丸く収まってうまくいくっていう方向にどこまでもこう向かっていくという、だからそれを最初にやってる時はミリ単位でやってるからそんなわかんないんだと思うんですけども、これが30年40年とやっていって、しかもそっちの方向をやる限りにおいては誰も文句を言わず、むしろみんなが喜んでくれて何か本当にうまくいってるような感じがしているということをやってるから、いずれそういう話が進行していくんですよね。読んでるとあれですよ、ブログとか昔、今ではやっぱりそれも廃れちゃいましたけど、ブログ書いてる方にはこの種の思考に入ってる人って普通にいらっしゃいます。絶対これを自分に全部貸して、仮にこれを実現させたらこの人死んじゃうんじゃないかなっていう感じがするぐらいの人っていうのは、昔のブログを読んでる限りは普通に割といっぱいいらっしゃった気がするんですよ。その通りやるかどうかはまた別ですけど、そういう思考を的な価値観を持ったままやっぱり10年20年と過ごしていけば割とそうなるんですよ。もちろん美しいやつには毒リンゴ食わせようっていうのはまずいかもしれないんだけど、でもですね、いやだから自分が美しくあるために自分が毒リンゴ食べちゃおうみたいなようにならないっていうのは割と考えておく価値があるんじゃないかと、そういうふうに思うんですね。そういうふうに思うという時に、さっきも言いましたけど、ていうか冒頭の方で言いましたけど、そのフロイトを理解する上で白雪姫とかシンデレラとか役に立つんですよ。逆じゃないんですよ。なんかこう難しそうな、なんかですね、スノーグースみたいなのを理解するためにユング読みましょうみたいな、そういう話にするとすげえつまんなくなるような気が私はするんですよね。話自体だけでも十分面白く完結させられるわけだから、そっちではなくて、あれでも何でもいいんですけど、映画でも何でもいいんですけど、を使って、でも、こう、私は、なんつうのかな、そういう不安ですよね。特に、多席思考って嫌かもしれないけど、多席思考っていうのは結局、ある意味、謙虚なわけですよ。そういう言い方も普通されませんけれどもね。謙虚だっていうことは、つまり、人流にあるんですよね、謙虚ってのは結局。何でも自分のせいにする謙虚って確かにあるんだけど、その人は相当な自信家でもあるわけですよ。周りの人の、なんていうのかな、スキルとか怠惰とかをフォローするだけでなく、周りの人の気持ちを盛り立てようとしていますから、あの人は勝手にどんどん不機嫌になっちゃう人だけど、私がこうして機嫌を取ってれば、この職場の雰囲気は和やかになるから、あの人の機嫌は私が取ろうみたいになってるっていうケースが、もちろんそこには恐怖がないってわけじゃないと思うんだけど、でも究極的にはですね、自分がこれを閉じる失敗っていうものを圧倒的に拡大しているわけだから、やっぱりそこにはその場を自分が支配できるとまでは言わないまでも、自分がその場を取り仕切れるっていう、その取り仕切っているっていうことに気づかせないうちに取り仕切ることができるぐらいな自負心ってものが必要だと思うんですよね。そういう意味でその多席思考から自責にジャンプするっていうのはやっぱりハードルが高いんですよ。